真夜中というのは信仰的であることが難しい混乱の時である。教会が語ることのできる最も激励的な言葉はどんな真夜中でも長く続くものではないということです。皆さんよくご存知のマルティン・ルーサー・キング牧師の言葉です。私たちにとって絶望的に見える真っ暗な時というのはどんな慰めや希望の言葉もその時には虚しくしか聞こえてこないというものなんだということでありますけれども、今日の与えられたテキスト、ローマの信徒への手紙の8章18節から25節の18節に、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思いますと書いてあります。今日の主日の主題が忍耐なのですけれども、それで説教の題を忍耐の根拠といたしました。それは現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思いますという御言葉にある通りです。忍耐の根拠は希望にある。希望を持ち続けていることにおいて忍耐を続けることができる。しかもその忍耐の根拠は私たちをお作りになった神にあると信じるのが私たちの信仰ですね。しかも私たちの計画とか思いとか判断というのは神の前においてはまことに限界のある乏しい間違いだらけのものが多いという限界をしっかり受け止めていると、そこにおいて神は必ず最も良いことをなしてくださる。そして終わりの時に神の国を来たらせて完成してくださる。そこに私たちは間違いなしに招かれているということを、この希望が現在の苦しみに耐えさせる忍耐の根拠になるのです。パウロは今日の箇所ではこの苦しみっていうのは人間だけじゃなくて被造物のすべて、つまり動物も植物もみんながすべて共に埋めているというのですね。それは今日環境の破壊とか汚染とかっていうことを聞きますと、まさに私たちはこの被造物がすべて埋めているという声を聞き取ることができる思いです。いろいろなものが枯れていったり絶滅していったりということは声は出していないけれども自然のうめきなのですね。そしてこの被造物も栄光を待ち望んでいるということなのですが、パウロは今の苦しみは現れるはずの栄光に比べると取るに足りないというふうに断言した。その根拠は20節に、被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っていますとか。被造物すべてが今このようになっているという状態っていうのは、今だから私たちは盛んに人間の責任が問われている、このままでは地球とすべてが滅びるかもしれないっていう、そういう警告の中にいるわけですけれども、このすべてもこれは服従させた方の意思、その背後に神がいる、ね、だからどんな絶望的な出来事の背後にも神が必ずいるというのがパウロの書だから、 どんなにうめいていても必ず希望があるというのがこの強い主張になるわけですね。22節には被造物がすべて今日まで共にうめき共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく霊の発法をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。この体のあがなわれることというのは、この表現が使徒信条でいうと体のよみがえりということにもつながるかもしれません。それは単に死んでもそれから生き返ってくるっていう意味じゃなくて、この体っていうことが意味するものは今の目に見えるいろいろの生活条件っていうふうに言っていいと思います。そういうものが本当に整えられるようにっていうことを切に願っている。だから私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。忍耐とは信じて待つことができる力ということでありますね。しかし私たちはしばしばそこに行かない、行けない状況に置かれる場合もあると思うんです。でもその時にも信じていると必ず道が開けていく。マーティン・ルーサー・キング牧師が、真夜中というのは信仰的であることが難しい混乱の時であるというふうに言いました。これは彼の痛切な体験に基づくものですね。ご存知のように彼はアラバマ州モントゴメリにおいて黒人差別席を設けているバスに対して黒人みんなに呼びかけてバスのボイコット運動を始めた。しかし通勤したりするのにみんな困りますから、キング牧師は提案を出した。みんな車を持っている者がみんな持ち寄って、そしてお互いをみんな乗せ合っこしていこう。それを自動車プール制っていうふうに呼んだんですね。でそれが功を奏して11ヶ月それが続いて、バスに乗る黒人は一人もいなかった。バス会社が悲鳴を上げる。そしてそういう会社をはじめ白人たちが市の当局に働きかけて、ああいうバカな運動をやめさせろっていうふうになってきて、そしてとうとう市長が動くわけですね。ゲイル市長という人が告訴すると。これは営業違反だと。だからこれを差し止めてほしいという裁判を起こす。そしてその公判が1956年11月13日火曜日に開かれるということになったんですね。この公判の前から約束されていたことは、市長の提訴は多分支持されるだろう。だから自分たちのこの自動車プール制っていうのはそれからできなくなるだろうという予想が立ったんですね。でもこの後半の前夜に予定されていたいつものいわゆる決起集会ですね、そういうのでみんなが集まってきた時に、キング牧師は事実を知らさないわけにいきませんから、実は国葬があって明日後半が行われる、そしてその前途は極めて危うい、おそらく我々のこのボイコット運動は妨げられるだろうっていうことをみんなに告げるんです。その時に集まった人々が明らかに動揺して失望が走ったんですね。この時のことを彼は、私は悲観論の冷たいざわめきが聴衆の上をよぎるのを感じた。その夜は真夜中を千倍にしたよりも暗かった。希望の光は消えようとし、信仰の灯火は揺らめくばかりだった。 いうわけですね。で次の日の裁判がまず午前中から開かれたんですが、告訴した側がこれは営業許可も取らずに勝手なことをやって許可を持っている会社の営業を妨害している、これは無料だと言っても私的営業だってまくし立てた。キング牧師側の弁護士もこれは無償で提供している奉仕なんだというふうに切り返していたんですが、でも裁判長は C 側の要求に傾きそうだというのが明らかな動きだったんですね。それでお昼休みの間、まあ少しみんな自由になるわけですが、法廷内にちょっと違う雰囲気が、動揺が起こり始めたんですね。ゲール市長が控室に呼ばれていって、それから新聞記者が興奮した様子でどんどんその部屋に入っていって、それでキング牧師はどうしたんだろうと思っていると、その新聞記者の一人がキング牧師のそばへ寄ってきて囁いたんです。一辺の紙を見せてですね、そしてほらこれが君たちの待っていた判決だ、読んでみたまえ、無罪放免だ、アラバマ州モントゴメリー市のバス乗車差別を憲法違反と判定するだ、このだから最高裁の判決は市のそういう地方裁判のそれをはるかに超えてますから、もうどう決めても憲法違反っていうふうに言われたらどうにもならない。ですからこの時に彼は自分でこう言ってるんですが、私の心臓は筆舌に尽くし難い喜びでドキドキした、我々の戦いのうちの最も暗い時は初めての勝利の時となったのだ。ある人は法廷の後ろの方からですね、全能の神がワシントンから語り保たのだって叫んだ人もいたほどだったんです。だからどんでん返しもいいところだったんですよ。これが歴史的な判決に変わっていったんですね。そこに至るのにはもう絶望的な暗闇があったということなんです。だから彼はこう言います。夜明けは必ず来るものである、真夜中には幻滅と悲しみと絶望が生まれるが、次には朝が来るのだ。夜明けを信ずる信仰は神が善にいまし義にいますという信仰から発している。これを信じるとき人は人生の矛盾が決して最後的でも究極でもないことを知るのだ。彼は神を愛する者にとって全てが働き合って益になるという輝くような確信を抱いて暗い夜を突き進むことができる。星一つない暗い真夜中でさえある大きなことが成就する夜明けの先触れになるのである。祈りましょう。聖なる御神様、私たちは日々何が起こるかとても予測がつかないで生きています。心配していたことがその通りになったり、あるいは杞憂に過ぎなかったり、また思いもかけないことが起こって狼狽したりいたします。すべて私たちの知識と判断力の未熟さのせいでございます。あなたはそれらを超えて確実に御心を成していてくださいます。私たちが特に絶望の真夜中に瀕した時にも必ず夜明けをくださるという約束をくださいました。パウロは同じローマの信徒への手紙の中で、夜は更けた、しかし日が近づいていると宣言しています。私たちもどんな暗黒の時にも夜明けを常に望み見て、そしてその時を耐えていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。